子。自分たちで働くために一地区の葉をつづり合わせ腰に巻いたので、三章の創世記三章に戻りまして、三章の七節にこのようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることをした。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとあります。結局アダムとエバは行いによって問題を解決しようと思ったのです。自分の行いによって努力によって救いを得ようと試みたのです。この時以来人間は同じことをやっています。自分の罪と債務を負うために、着物を作り、それで身を隠します。すなわち自分で良い行いをし、自分の包み、神はこれで満足すると思い込んでいます。あるいは宗教はそういうものなんです。宗教に入ればあれとこれをやれば神は満足するのではないか、それによって救われるのではないかと多くの人々は思い込んでしまったものです。これはもちろん全く意味のない、役に立たないことです。生きる誠の神の前に頭を下げたくない人々、自分のわがままを認めたくない人々は誰でもこのアダムと同じように考えることのできないほどの絶望的な状態にあります。その人たちがそれを認めているいないは問題ではありません。神の前に頭を下げたくない人々は、正直になりたくない人々は、生きる誠の神から離れているのであり、悪魔の奴隷となっているのです。自分のわがままを認めたくない人々は、主なる神に対して死んでおり、神との結びつきを持っていません。正直になりたくない人々は、自分の考え、自分の感情、自分の欲することが憎くなり、悪魔と自己と罪によって支配されていると聖書は言っているのです。どんなに努力しても人間は誠の救いを得ようとする試みは無駄です。なんと考えることのできないほどの絶望的な状態でありましょう。アダムとエバは確かに騙されたんですけど、しかし彼らは祈らなかったから、神に頼らなかったから、神に尋ねようとしなかったから、エデンの園から追放されてしまいました。なぜかと言いますと、罪だらけのアダムが楽園にとどまったならば、楽園は地獄になったからです。もしアダムが永遠の命の木の実を食べることによって永遠の命を持つならば、楽園は永遠の地獄となったからです。三章の22節からもう一回お読みいたします。神である主は仰せられた、見よ、人は我々の人一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に行けないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビンと輪を描いて、回る炎の剣をかけた云々とあります。アダムとエバは追い出されたのです。追放されてしまったのです。人間よりも主ご自身が悩んだのでありましょう。人間が永遠の命を持つことは主なる神の意図されたところでした。すなわち主なる神は人間が自分の子供になることを欲したかったんです。人間が神の子となるためには永遠の命を持たなければなりません。主なる神は人間がご自分の子供となるために永遠の命の木から選び取ることを欲したかったのですが、しかしこれはアダムの堕罪により不可能になってしまったのです。悪魔は自分分かった、 神の御心は民になっちゃった。人間は自分の奴隷となったと勝ち誇ったのでありましょう。主なる神の判断は次のようなものです。コリント第一の手紙の中五章の五七節に313ページになります。313ページ。コリント第一の手紙中五章の五七節です。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。まあ、例外なく相続できないとはっきり確証されています。まあ、創世記に戻りまして、6章の3節に、創世記6章の3節に次のように確証されています。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。これはまあ神の判断です。主イエス様はニコデモという聖書学者にヨハネ伝三章の六節に同じ事実を言われたのです。ヨハネ伝三章六節に、肉によって生まれたものは肉です。まあ、人間の間にできるものは結局罪の性質を持つものです。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですと。まあ、このような箇所を見ると、人間に関しては人間は永遠に罪の中に暮らさなければならないということがわかります。そして人間は自分自身を救うことはできません。人間は自分自身を救い得るなどということは悪魔の嘘にしか過ぎません。人間は本来罪の性質を持つものとなってしまったのです。まあ、鳥の本性は飛ぶことです。魚の本性として魚は泳ぎます。人間の本性は罪を犯すことです。人間は罪を犯したから罪人になったのではなく、罪人だから罪を犯すのですと聖書は言っているのです。まあ、人間の本性は罪を犯すものです。そして神の判断はローマ書の6章23節に次のようなものです。274ページになりますが、274ページ、ローマ書6章の23節になります。6章の23節、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストのやる永遠の命です。まあ、死か永遠の命かのどちらかです。まあ、ここではっきり罪から来る報酬は死です。その前の三章の23節に、同じローマ書三章の23節に、すべての人は罪を犯したので、神からの栄養を受けることができません。とあります。ですから死の刑罰は絶対に逃れることのできないものです。アダムは考えもつかないほどの絶望的な状態に陥ってしまったのです。アダムは主なる神から離れたから、まあ、これはアダムの霊的死を意味します。人間は霊によって神を認めることができたのですが、罪を犯すことによって霊がダメになり、もはや神を認めることができなくなってしまったのです。アダムは望みのない、まあ、死の状態におりました。それは全く望みのない絶望的な状態でした。悪魔は間違いなく、よかった。俺は勝利者だ。人間はダメになっちゃった。私に従わなければならないものになってしまった。神に用いられないものになってしまったと。 まあ、これが宗教なのでしょうか。決してそうではありません。なぜなら神の御心はこの堕落した人間を救うことだったからです。けど誰が人間の救うなのでありましょうか。まあ、救いとは主なる神との交わりをもたらすことです。救いとは命の泉との交わりをもたらすことです。人間がこの命の泉との交わりを持つならば、その霊、魂、肉体は生き返り救われるようになります。けど誰が人間を救いうるなのでありましょうか。死人は決して神の命との交わりをもたらしません。すべての人は罪の本性を持っており、霊的に死んでいるから人間を救うことはできません。人間は自分で命の泉の道を見出すことはできません。どんな宗教も神との交わりへの道を見つけ出そうと試みています。またそれを人間の力でなそうと試みていますけど、それは全く無駄な努力です。屍が山を登ることができないのと同じように、人間は自分の力で神への道を見つけ出すことはできません。まあ、一つの実例はルカ伝七章に書かれているのではないかと思うんですけれども、ルカによる福音書の七章122ページになりますか。ルカ伝七章の三四節からお読みいたします。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げ行っていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。まあ、宗教の行いはこういうものなんです。ところがあるサマリア人が、まあ、ユダヤ人ではなく軽蔑された外人だったんです。あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。まあ、このいわゆる良きサマリア人の場合、半殺しにされた旅人は自分で自分を救うことはできなかったんです。この旅人を救ったのは、まあ、他国の人でした。同じ国の人、またいかなる宗教も旅人の絶望的状態を救うことはできなかったのです。人間は決して同じ人間を救うことはできません。神の側からの働きかけがなければいけないのです。主なる神は自分から離れ罪人になった人間を探しておられます。まあ、主なる神はアダムに、あなたはどこにいるのかと尋ねました。アダムは神に向かって、助けてください、許してくださいのではなく、神ご自身がアダムに、あなたはどこにいるのかと探し求めたのです。もちろん主なる神は今日も同じように探しておられます。すなわち、まあ、通りを聞くよ、まあ、道を勝るよ、広しよ、あなたはどこにいるのかと、まあ、探しておられるのです。神は救うために